皆さんこんにちは、細野豪志です。今日は LGBT について話をしたいと思います。岸田総理の秘書官の一人が、LGBT に対して差別的な発言をしたということが報道されています。これあくまで、オフレコの発言ということですので、真偽が分かりませんので、それについてはコメントを控えようと思います。ただかなりこのテーマがこれから話題になる可能性がありまして、私自身は長く関わってきたということがありますのでね、やはりそろそろしっかり発言すべきかなというふうにも思いました。自民党に入って1年ちょっとが経つんですけれども、実はほとんどの政策について違和感はないんですね。ただ一つ非常に難しいなと思っているのが、実は LGBT の問題なんです。野党時代から超党派で議員連盟を作ろうということで、私自身が提案をしまして、超党派の議連、私なりに動かしてきました。ただ、法案、これまで何度か、いいところまで行ったんですけれども、まだ成立をしていない。そろそろですね、この問題で日本社会を動かすことができないだろうかと。具体的に言うと、今年サミットが広島でありますが、LGBT というのは実はサミットのテーマでもあるんですよね。先進7カ国のうちで日本以外の国は同性婚を認めてます。そういった状況も含めてやはり放置をできないなというふうに思います。なぜ私がこの問題に取り組み出したかなんですけれども、最初の選挙の時にですね、選挙を手伝ってくれた人の一人が LGBT の当事者、レズビアンの人だったんですね。で、選挙が終わってからパートナーの女性と一緒に来られまして、一緒に生活をしたいんだけども、不動産の契約とか、あとは病気になった時のお見舞いとかですね、そういったことで、この制度がないので非常に困ってるって話をされました。それがきっかけでですね、なんとか動かしていきたいということで働きかけをしてきました。途中ゲイの友人なんかもできましてですね、ゲイの人っていうとラディカルな人というふうにイメージされている方が多いかと思うんですけれども、実はいろんな方がいるんですね。例えば金融の世界で大活躍をされていて、経済的にも成功している人も当然なんですけどもいるんですよね。で、そういう友人たちと話をしている中で、やはりこの国でやはり差別を解消していきたいと、できれば同性婚も含めてですね、なんとか実現をしたいという思いで、毎年のようにコロナの前まではですね、LGBT の渋谷のパレードにもですね、これまで出てきました。いくつか皆さんに知っていただきたいことがあるんですが、一つはですね、日本には実は LGBT をめぐっては内外の逆差別があるということなんです。もっとストレートな言い方をすれば、外国人同士の LGBT の当事者には寛容なんですね。例えばある外国人にですね、在留資格を与えるとします。そしてその人が、例えば、同性婚をしていた場合、その相手の人にもですね、特別活動という形で在留資格が付与されます。したがって例えば海外の大使館とか、あとは米軍とかビジネスマンで、ゲイとかレズビアンで日本に住んでいる外国人というのは決して少なくないんですね。で、ところが日本人にはそれが認められてないわけですね。例えば日本人が海外で同性婚をするとしますね、外国人と。そして国内に通ってこようと思っても、そのパートナーを在留資格を持って連れて帰ることはできないわけですね。つまり外国人同士のカップルには認めてるけれども、日本人のカップルには認められてないというですね、非常にいびつな形があるわけですね。ですからそろそろこの国も果たしてそういったことでいいんだろうかということを考えなければならない時期に来ているというふうに思います。で、一つのヒントになるなと思ったのは、私の地元の富士市の例なんですね。私も長く富士市でもいろんな地方議員の皆さんとも連携をしながらこの問題に取り組んできまして、そういった動きが集約をする形で、2年前からですね、LGBT 当事者の方々のパートナーシップ制度というのが地元の富士市では始まってます。先日副市長から聞いた話なんですけれども、ある登録したカップルに久々に会ったそうだんです。そしたら、以前は非常に病気がちだった人がですね、本当に生き生きとして、 まあ、こういう制度ができてよかったということを言って話しかけてきてくれたということでした。それを見て、涙が出るような嬉しい気持ちだったということを話してました。まあ、正直言ってですね、富士市って二十数万の、まあ、それほど、まあ、大きな都市と大都市というわけではないもんですから、例えば LGBT の問題ですね、まあ、実は成人式なんかは、有志でやってるんですけれども、正直言ってそんなに関心がある人が多いわけではないんですね。また当事者の方々以外にですね、例えばパートナーシップ制度ができたからといって生活に変化があったかというと、そこは全く変わらないんですね。で、変わったのは何かというと、12組の幸せなカップルが誕生したと。これ一つの本質なんですよね。まあ、特にパートナーシップ制度とか同性婚ということになると社会が大きく変わるのではないかというふうに、何かちょっとこう恐怖心を持っている方がいらっしゃるかもしれませんが、実はそうではありません。変わるのはその人たちが法的に認められると、制度的に受け入れられるということに過ぎない。その他の人には直接的な生活の変化というのはありません。そこはですね、それぞれの皆さんが、まあ、例えば当事者ではない方々、これを聞いている方の中には当事者の方もいらっしゃるかもしれませんけども、そうでない人も多いと思うんですけども、そういった方々の生活には全く影響を及ぼさないと。しかし当事者の皆さんにはいろんな選択肢が広がるということを前向きに皆さんにですね、捉えていただけると社会が変わる可能性が出てくるということだと思います。まあ、少数者の権利というのはですね、簡単には多数決では変わらないんですね。ここが難しいところなんですよ。じゃあ民主主義だから、数が多い方が必ず強いのかというと、それではですね、私は社会は良くならないと思います。民主主義ともう一つ重要なテーマとしてですね、制度としてやはり自由主義というのがあります。これはそれぞれの皆さんが自由に生きる、人権を大事にするという考え方についてですね、まあ、しっかりと社会全体で考えていくと。ですから私は民主主義の仕組みの中にあってもですね、たとえ少数派であったとしても大事にしなければならない権利というものは、我々民主主義の、まあ、代表者としてですね、国政に関わる人間は特に思いをそこにですね、しっかりと至らしめて、いろんなことについて判断をしていかなければならないということで、長く取り組んできました。まあ、冒頭でも少し触れましたけども、自民党に入って1年、まあ、なかなかこのテーマは難しいかなと思って、私自身様子見をしてきたところが率直にありました。ちょっと反省してます。で、今回、こういったテーマが非常に話題になりました。まあ、これは、話題になり方そのものはですね、非常に不幸な形なんですけれども、きっかけにもなりうるというふうに思うんですよね。これを一つの、まあ、契機にですね、この問題についての理解が広がって社会全体を動かしていくということで、私もアクションを起こしていこうというふうに思ってますので、皆さんに関心を持っていただけると非常にありがたいというふうに思います。それではまたお会いしましょう。